代表質問、9月9日。清和水政会、松本勝久。優秀な人材の確保に向けた取り組みと、有資格者への手当の創設を。質問、全国的に自治体の人材確保が難しい状況が続いている。優秀な人材の確保に向けた市の取り組みを伺う。人材獲得には、本市の働きやすさや、処遇面においても、魅力ある職場であることのアピールが必要である。そこで、国家資格等が必要で、採用が困難な職種に、相応の手当を支給してはどうか。制度の創設について、見解を伺う。答弁。多様な人材が幅広く受験できるよう、全国の会場で受験できる手法の導入や、人物性を重視する手法への見直しなどの取り組みを進めてきた。今年度からは、民間企業志望者でも受験しやすい試験内容に変更し、早期の人材確保の観点から、一部職種の試験時期を3ヶ月前倒しして実施している。議員提案の有資格者への手当の創設は、人材確保に有効な手法と認識しており、前向きに調査研究を進める。広域合併の第一歩として、茨城町との合併は。質問。本市は、県都としてさらなる発展を目指す必要があり、政令指定都市を展望した広域合併を進めることは避けて通れない。まず、合併の可能性の高い近隣自治体と協議し、一つずつ合併を進めることが望ましい。茨城町は過去に法定協議会を設置し、合併に向けた協議を進めた経緯がある。20年が経過しようとする中で、再度茨城町と協議を進める時期が来ているのではないか。見解を伺う。答弁。これまで、県央地域の首長には、合併の意向を伺う機会を設けてきた。今後、改めて意向を伺い、積極的に合併の機運醸成を図る。茨城町との合併について、再度議論を交わすことは有益と考えている。一方で、合併は、相手の意向を尊重し、信頼関係を築きながら、合意形成を図り、慎重に進めるべきものと考えている。図、本市と近隣自治体。図、終わり。その他の質問。市職員の人材確保に向け、定数条例の見直しを。市立保育所の施設再編を含めた今後の方針は、教室不足が危惧される、吉沢小学校の校舎増築を。先駆け水戸、渡辺金也。南海トラフ地震臨時情報の発表に伴う防災減災対策は。質問。8月に南海トラフ地震臨時情報が初めて発表された。30年以内に震度6以上の地震の発生リスクがあり、ハード、ソフト、両面の対策が急務である。特に、ハード整備には多額の費用を要するため、優先順位をつけて効率的に投資すべきである。具体的な取り組み状況等を伺う。答弁。避難所の機能強化として、指定避難所となるすべての市民センター、市立学校で耐震化工事を完了した。停電対策として、全市民センターに蓄電池付きの太陽光発電設備を導入するとともに、すべての指定避難所に可搬型の発電機を配備した。避難所のアクセス道整備として、災害時主要道路を指定し、整備をほぼ完了した。豪雨災害時には、本市に特化した気象情報を入手し、市ホームページ、SNS 等で発信する。 議員提案の水上バイクは水難救助活動に有用であるため、導入に向け検討を進める。災害対応では、市民との協働が重要であり、防災訓練や研修会等の中で普及・啓発を進め、実効性のある避難体制を構築する。日本遺産認定・再審査の影響と今後の対応計画は？質問。日本遺産、近世日本の教育遺産群について、文化庁が再審査との評価を下した。この要因や背景、世界遺産登録に向けた影響、今後の対応や事業計画等について伺う。答弁。市長が会長を務める教育遺産世界遺産登録推進協議会を中心に様々な取り組みを進めてきた。審査では協議会が提出した地域活性化計画等の内容が旧大点に達しなかったと考える。計画を戦略的に見直し、再提出する。本件が世界遺産登録活動に及ぼす影響は少ないと考えるが、日本遺産審査の重点項目と共通する部分もあるため、日本遺産ブランドを活かしつつ、郷土への理解と関心を深める教育を推進し、世界遺産登録推進につなげる。写真、水戸城大手門。写真終わり。その他の質問。外国人による土地の取得について戦略的な対応を。町内会、自治会の重要性を理解いただく取り組みを。町内会等の加入率向上と組織の強化を図る方策は。子育て支援、施策の実績と今後の方針展望は。希望の持てる未来のため、市独自の少子化対策を。公明党水戸市議会、鈴木のり子。子ども誰でも通園制度の本格実施に向けた体制整備は。質問、括弧1、子ども誰でも通園制度は保護者の就労の有無にかかわらず未就園児を預けられる制度であり、令和8年度の本格実施に向けて全国でモデル事業が進められている。本市でも7月から市内7カ所の民間保育施設で試行的事業が始まっており、利用状況や課題等を伺う。括弧2、保育所における保育士の配置基準が今年度見直され、保育人材の確保がさらに厳しくなっている。確保に向けた取り組みを伺う。答弁。括弧1。毎月約50人が利用し、保護者から好意的な意見をいただいている。アンケート調査等で課題等を把握し、制度設計へ反映するなど準備を進める。来年度は私立保育所等でも試行的に実施し、民間にも協力を呼びかける。括弧2。就労にかかる補助金制度を継続するほか、ハローワークと連携した職場見学ツアーを行うなど、さらなる確保に努める。木造住宅の耐震化促進と耐震シェルター、中、等への助成は、中、耐震シェルター、本格的な耐震改修を行うことができない場合の、暫定的緊急的な方策として、特定の部屋の構造部分のみを補強するもの。中、終わり。質問。旧耐震基準の木造住宅の耐震化を進めるため、市では耐震診断や耐震設計、改修の補助制度を設けており、令和7年度までの目標の耐震化率 95% に向け、さらなる支援が不可欠である。国交省は、能登半島地震の教訓を踏まえ、耐震改修に補助金を上乗せする方針を示し、 経済的負担の少ない耐震シェルターの設置や屋根の軽量化等の事例を公表した。そこで市補助制度の活用状況等を伺うとともに、耐震シェルターの設置等について補助対象の拡大への見解を伺う。答弁。2月の耐震改修の説明会には23組が相談に訪れ、3組から耐震診断士派遣の申し込みがあった。今後も耐震化の重要性や制度等の周知、啓発に努める。補助対象の拡大は国の動向を踏まえ、安全性や費用対効果を検証し、他自治体の事例を調査するなど、検討を行う。イラスト、耐震シェルター、イメージ、イラスト終わり。その他の質問。全天候型子育て支援施設の整備を。ライフステージに応じた女性の健康支援を。核兵器廃絶平和都市宣言40年の平和事業は。教育現場での性犯罪・性暴力防止の取り組みは。フリースクール等の不登校対策の推進を。
立憲水戸、森千代子。市民の声を反映した水戸らしいコンパクトシティの実現を。質問。市民の声を反映した水戸らしいコンパクトシティの実現に向け、今年度中に都市計画マスタープラン第3次及び立地適正化計画第2次の策定を予定している。括弧1。立地適正化計画の実効性を高めるため、居住誘導区域への移動を促進する具体策について伺う。括弧2。郊外の既存集落を含む市街化調整区域における地区計画の活用について見解を伺う。答弁。括弧1。今後増加が見込まれる空き家や空き地の活用を含む新たな誘導策を検討し、若い世代の居住誘導区域への住み替えを促進していく。括弧2。当該区域の外縁部では、既存集落の維持を目的に、開発行為の許可基準を緩和した。また、昨年3月には産業系エリア指定を創設している。当該区域における地区計画の活用は、既存集落の人口維持や良好な住環境の確保に有効と考えている。地域の方と共に検討を進めていく。子どもたちの遊び場としての校庭開放を。質問。近年、子どもたちが自由に体を動かして遊べる場所が減少している。現状を懸念し、公立小学校の校庭を放課後に開放することを提案する。川崎市のみんなの校庭プロジェクトを参考に、校庭を公園のように活用できる場とし、本市でも同様の取り組みを導入することで、子どもたちが自由に遊び、健やかに成長できる居場所を提供すべきと考える。見解を伺う。答弁。学校という身近な場所で、安全・安心に自由に遊ぶことのできる放課後の校庭開放は、有意義な取り組みだと認識している。実施には見守り体制の構築が必要であるため、他自治体の事例を調査し、課題を整理する。今後も安全で安心できる子どもたちの居場所づくりの取り組みを積極的に推進していく。写真。小学校校庭。浜田小。写真終わり。その他の質問。子育て政策とその他の政策とのバランスは、子どもの居場所づくり事業への支援と連携を、中学校での校内フリースクールの実施状況は、小学校への校内フリースクールの拡充を、 横綱日立山生誕150周年記念事業は、日本共産党水戸市議団、中庭由美子、市民を守るため、東海第二原発の再稼働反対と廃炉を求める表明を。質問、1。日本原電は東海第二原発の安全対策工事の完了時期を2年余り延期すると発表した。防潮堤の施工不良部分をそのまま残し、周辺の補強工事で済ませるという方針であり、容認できない。加えて7月には昨年に続く第2の内部告発があり、他の防潮堤でもコンクリートの未充填が発生しているとの内容だった。原電や国に再調査を要請すべきだが、市長はどう考えるか。2、欠陥工事と隠蔽を繰り返す原電に危険な原発を管理する資格はない。市民の生命や財産を守るため、今すぐ再稼働に反対し、廃炉を求める表明を行うべきだ。答弁、1、事実関係を含めて報告するよう原電に指示した。9月13日にヒアリングを実施する。2、施設の万全の安全対策が完了し、かつ実効性のある広域避難計画が策定できない限り、再稼働はありえない。救急搬送の自己負担導入の中止と、マイナ保険証の全面的な見直しを。質問、1。県は緊急性が認められない救急搬送者から、7700円以上の選定治療費を徴収する方針を突如発表した。救急車を呼ぶか迷う、重症か軽症かの判断は難しいなど、不安の声を聞いており、経済的困窮者や施設入所者の命に関わる問題である。医療体制の充実こそ県が取り組むべき課題であり、救急搬送の自己負担導入の中止を県に要請すべきだ。2、12月からマイナ保険証に一本化されるが、個人情報の漏洩等に対する市民の不安は置き去りで、地域医療に混乱が生じている。任意のはずのマイナンバーカードを強制的に取得させるやり方はやめるべきであり、国に全面的な見直しを求めるべきだ。答弁、1、当該取り組みについて注視しつつ、効果や課題等の検証を求める。2、市民に制度を理解いただけるよう、あらゆる機会を捉えて周知を図る。写真、市民の命を守る救急車。写真終わり。その他の質問。物価高騰に苦しむ市民のため、市独自の支援策を。コロナ特例貸付制度の返済困難者に免除の措置を。議員報酬引上げ検討は中止を。コロナワクチン助成の拡充と、高額治療薬の助成を。危険な高速実験炉、常用の再稼働に反対の表明を。